文化放送ポッドキャスト QR。
今日スタジオにお迎えしたお客様は心理占星術研究家で翻訳家の加賀美隆二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっといきなりなんですけれども、はい、私は1991年9月28日生まれの天秤座なんですよ、
はい、
でこの人の天秤座っていうこのキーワードとかを聞くと、加賀美さんの中ではすぐにいろんなこう想像が始まるんですか？
そうですね、そのモードに入ってると、あ、天秤座の今週の運勢どう書こうかなとかね、そういうことをつい考えちゃいますけど、はい、ね、つい最近というか、つい先月お誕生日だったんですね、
はい、
すいません、早く分かってれば
いやちょっと始めました。
お誕生日プレゼントぐらい持ってこれたのにすいません本
当に。加賀美隆二さんは、はい、高校生の時には占い雑誌などに投稿する有名な少年だったんですか？
いや、投稿というかですね、はい、もう高校生の頃には連載始まってました。
でそれでご自分の
手伝いだったんですか？それで、その時に投稿というか、
はい、
ある占いの専門雑誌の中で、うん、ホロスコープ占星術の入門の講座連載があったんですよ、
はい、
だから、まあ、通信教育みたいなもんですね、市場の。でそこで原稿というか回答を毎回書いていたら、
はい、
そこの編集プロダクションの方だからご連絡があって、うん、でなんか面白いからちょっとやってみないっていう風に。
じゃあそれが加賀美さんが星占いっていうものを始められたきっかけだったんですか？
ですね、いや、もっと子供の頃から、
はい、
星占いとか、うん、まあ、いわゆる魔法とかオカルトとかそういうものが好きだったんですけど、なんか高校生の頃からいわゆる雑誌の世界での仕事をいただくようになったっていうことです、はい、なんか、まあ、今にして思ったら読者モデルに近いのかな、あるいは何でしょう、少女漫画家とか漫画家のデビューに近いのかもしれないですね。
形としてはそうかもしれないです ね、 モデルに憧れて、うん、素人時代から読者モデルとしてお仕事を始める方今たくさんいらっしゃいますけど、うん、
はい、
それの星占い師ということ
ですか？本当ですね。だけど、まあ、これを一緒の仕事にするつもりは全くなかったの で、
はい、
で、まあ、普通に会社員になろうと思ってたんですけども、うん、だんだんこう仕事が広がっていって、
はい、
でモラトリアもしたいっていう気持ちもあって、うん、本当に勉強もしたいって気持ちもあったの で、 で大学院に進んで、
はい、
でそれで、まあ、その間に翻訳の仕事も始めたっていう感じなんですね、はい、だからこう仕事というとこう今の女性誌につながるようなどっちかっていうとこうポップな仕事と、うん、それからもう少し学術寄りのものと2つ流れが最初からできてきたっていう感じですかね。
なるほど。じゃあ学生時代から二刀流だったんですね。
二刀流そ、 そうですね、
占星術の深い奥深さというか、はい、歴史ある、まあ、お話だと思うんですけれども。
そうですね。ただ、まあ、大学院で勉強していたのが、
はい、
まあ、宗教学ですとか、うんうん、あるいは、心理学者のユングっていう不思議な人がいるんですけど、
はい、
彼の心理学というのが非常に実はオカルトとか、占星術に近いんですね、うん、ちょっとこの辺は難しい話になっちゃうんですけど、はい、でだから、まあ、そこはもう両方オーバーラップしてたっていう風に考えていただいていいと思うんですけど。
ユングっていう名前はよく聞くんですけれども、うん、具体的にそのどんなお話ですか？難しいですかね？
そうですね、ユングっていうのは一般的に言われているのが、まあ、フロイトという精神分析を始めた人の弟子筋なんですけど、
はい、
ちょっとそのお師匠さんと考え方が違って独立路線を歩んでいくんですね、
はい、
で本当に多岐にわたる仕事をした人なんですけども、
はい、
一番僕にとって興味深い点は、はい、とにかく怪しい人なんですよ。怪しい人なんです。
怪しい人、
はい
はい、
で近代のアカデミックな学者っていうのは大体こう占いとか、まあ、宗教とかオカルトと呼ばれているような目に見えない世界っていうのは一応ないものとして扱うじゃないですか、はい、でところユングって人は自分は科学者であるっていうことを言いながら真っ向からそういうジャンルに切り込んでいったんですね。で、アカデミズムの中でも一時は非常に認められた人物だったんです、
はい、
もういろんな大学から名誉博士号をもらったような影響力のある人だったんですけども、
はい、
近代の学者の中でほぼ唯一ユングがそういう大胆なことをした人なんじゃないでしょうかね。だからこそ今でもその普通のアカデミズムの社会ではユングって人はやっぱりちょっと怪しいっていうふうに言われてるんですけども、でそういう、こう怪しさに僕は惹かれた。
怪しさに惹かれた、
はい、
確かにその科学と魔法とかそういう占星術とかって、うん、一緒にこう進まないイメージ。
そうですね、
どっちかを選ばなくちゃいけなくて、私たちというか人類は科学を選んできたっていうイメージがありました、
はい、
けどユングは そうなんです。どちらもっていう、
ね、どちらもやろうとした欲張りな人だったんですね。だからでも歴史を考えてみると、はい、あの16世紀から17世紀までっていうのは科学者が魔法をやっていた、あるいは先生をやっていた。
あ、じゃあ最初は一緒にっていうこと。
そうです、あの別れてなかったんですよ、はい、でただあのこういう言い方すると僕がまるでこう先生が科学だって言ってるように聞こえちゃうとこれは誤解であって、はい、あの先生はもちろん科学ではないし、はい、当たるか当たらないかっていうふうに今の科学の視点で見たら当たらないですが、でも何て言うんでしょう、人間の心の中で起こっていることを語る、まあ、例えば文学とか音楽とかそういうものって科学で割り切れない世界ですよね、はい、でそういうものをこうあの表現するためのチャンネルとしてはあるんじゃないかなと思ってるんです。
ちょっと多分お聞きいただいている方も先生術をこう新たな視点から見られるこう、うん、いいようなお話でしたけれども、そんな加賀美さんなんですが、はい、2002年に刊行した魔法の杖シリーズが100万部突破したのをはじめ、ユング派心理学者の著書翻訳など硬派な本から実用本まで幅広く記されていて、すでに著書翻訳は100冊以上あるということで。
そうですね、数だけは出てますね。
そして加賀美さんとサンクチュアリ出版がコラボレーションした十二星座の君へシリーズは累計53万部突破しましたが、それに続く第2弾が出ました。タイトルはあなたの願いを叶える星座案内ですね。
そうです、
こちら今ちょっとスタジオ内にもご用意しましたけれども、
はい、可愛い本でしょ。
可愛いです、サイズも可愛いし。
そうなんですよ、もう表紙がね本当に可愛くてキラキラしてるんですね、はい、本当に光ってる紙で、
なんか夜空 の、 この星の感じがすごい出てる表紙ですけれども、はい、この本は優しい言葉と星座や星に込められた神話と意味を踏まえた解説で読む人を癒してくれるっていう新しいタイプの星座ガイドなんですよね。
そうなんです。でこれね、よく本当にサンクチュアリさんこの本出していただけたなと思うんですけど、はい、っていうのは単に占いの本じゃないんですよ、うん、夜空にある星座を全部紹介していて、はい、全部読めるんですよ、うんうんうんうん、で自分の星座どれかっていうふうに決まってないんですね、うんうん、で逆に、星座の神話の案内でもあって、十二星座を含めたくさんの星座とか惑星の昔から伝えられているいろんな物語が書いてあります、はい、うん、でというと星座 の、 しあの神話の紹介かなと思うとそうでもなくて、その星座の神話の物語から自分の心に響くような、うんうん、なんかちょっとこうメッセージというかご教訓というか、
う、ね、
励ましというか、そういうものを、うん、あの引き出してくる本なんですね、
はい、ちょっと触りだけご紹介しますと、はい、例えば心がピンチの時っていう項目がまずあって、うん、星はあなたをいつも見ている、大熊座が教えてくれることですとか、うん、なんか星座別っていうよりお悩み別、自分の書いてる状況別っていう感じがしました。
で、ね、はい、で考えてみたら星座って不思議でしょ。あのランダムにこう星が並んでるだけなのに、はい、そこになぜか人は動物の姿とか自分たちの心のイメージを投影してきたわけですよ。だから自分たちの昔からの心の動きを星の中に見てきたわけだから、はい、逆に星の物語を見ればみんなの心の中で動いている、物語が見えてくるんじゃないかなと、うんうんうんうん、そういうことなんですね。
なんか加賀美さんがこう例に出されてる、例えば就職活動だったりで A 社と B 社で悩んでいて、 A 社なら本当にやりたいことができる気がするけど B 社の方が有名大手で安定している、うん、恋人と結婚したいけれどみんなにはやめておけと言われるとか、うん、例えばこういう悩みって誰にでもあるものじゃないですか、うん、それを例えばここの章では子熊座から学ぶわけですよね。それが本当に普通の星座本じゃないっていう感じがしました、
うん、そうですね。あの天文学の本に書いてある星座の物語は、はい、まあ、星座の物語だけなんですよ、うんうん、で占いの本は、この星座だからこうしなさいっていうふうに書いてあるんですね、
はい、
でこれはその中間といいますか、あの物語から自分でイメージを深めてみてねっていう、
うーん、あ、だからすごい正解をこうズバッと教えてくれるわけでもなく、うん、押し付けがましくないので自分で考えるきっかけになりました。
そうですね。あとそれから、まあ、一番はこれをきっかけに本当の星空を見ていただければ。
あ、そうなんですか、
ね、あの気持ちに余裕が一番出ますよね、はいはいはい
はい、やっぱり実際に星を見て自分と向き合うことが大切なんですか。
そうですし、うん、それから考えてみたら本当に忙しい時間を今学生さんも社会人も大人もみんな送ってますよね、
はい、
で星を見上げる時間ってやっぱり余裕の時間だから、無理やりでもそういう時間を作ることができたら、
確かにゆったりと過ごせる時間がないっていう方いっぱいいらっしゃると思います、
うん、そうですよね、
日々のことに追われて、うん、 こちらの本を出された動機、まず一番最初のきっかけっていうのは何だったんですか？
これはね、はい、正直に言っちゃっていいのかな、はい、これは実は十二星座別の本を作ってくださった関東の方から の発案なんですね。
あ、そうなんですか、
はい、で僕もたくさん本をこれまで作ってきたので、はい、逆に言うと頭がどっちかっていうと編集者寄りになってるっていうか、こういう企画だったらこういう形にした方がいいんじゃないっていうふうに、
はい、
ついなんかこう形に入っちゃうような、もうそういう世界だったんですよ、
はい、
でところが担当の方がこういう本作りたいんですけど、そんな大胆な本いいのっていうぐらいの話だったんです。だからサンクチュアルさんってやっぱすごいなと思います。
じゃあ加賀美さんとしても今まで出した本とは
全然違うんですね、
はい、ありがとうございます。ちょっとまだまだ伺いたいことがたくさんございますので、加賀美隆二さん来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日のお客様は心理占星術研究家で翻訳家の加賀美隆二さんをお迎えしてお話を伺いましたが、加賀美さんの新刊あなたの願いを叶える星座案内を5冊ご提供いただきましたので、エンディングでキーワードとともにご案内します。加賀美さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。